君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
今やインターネットを通じて映像や音声は世界中瞬時に伝えられます。視覚や聴覚を使ってリアルタイムにコミュニケーションが取れる時代です。しかし未だ共有できない感覚があります。力と運動の感覚です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は動きのハウリング問題を解決して、日本と台湾の間で力のコミュニケーションを成功させたお話、義歌大機械工学系三好孝則先生の研究室を訪ねます。
今日我々ちょっと変わったところにおりましてですね、なんかコンクリートの打ちっぱなしの工場みたいな部屋の一角に、建物の中にプレハブみたいなのが建ててありまして。
そうですね、はい、
ここ先生の部屋。
あ、そうですね、はい、はい、
このお部屋の中にはね、ノートパソコンがいっぱいあったり、あと大きなモニターがいろいろあったりと、そういうパソコン売り場みたいな状態になってるんですけれども、ちょっとね、なんていうんですかね、マネキン人形の手みたいなのも置いてあったりして、
はいはい、
ちょっとシュールな一面もあります。
そうですね、はい、
先生の研究なんですかこれが。
そうですね、実はこれは遠隔制御という研究の一環で作りまして、う
ん、はい、
ニコニコ超会議というイベントがあったんですけども、はい、そのイベントの中で日本と台湾とをつないで、シェイクハンドといいますか、はい、握手をしようという、イベントがありましたので。
ニコニコ超会議というのは国際会議なんですか。
ニコニコ動画というものが、
はい、ニコ動
ですね。ニコ動ですね、はいはい、そのニコ動が主催をしている、皆さん集まって楽しむイベントなんですけれども、
はいはい、
でその中で、日本と台湾を結んで、お互いの人たちがその握手をし合いながら、コミュニケーションを取ろうというそのイベントのために、作った装置ですね。
へー、ニコニコ動画のイベントに先生の技術が使われているわけなんですね。
あ、そうですね、はい、
はあ、じゃあ今ここにあるですね、マネキン人形の手のようなものがですね、なんていうんですかね、白いね、球形の月着陸船みたいなのの先についてるんですけれども、
はい、
これ2個置いてあるんですが、1個はじゃあ台湾に。
あ、そうですね、1個は台湾で、1個は、幕張の方に置いて、実際に使用しました。
千葉の幕張に。
あ、そうですね、はい、
実際これが行ってたんですか。
あ、そうですね、はい、
で、台湾の人たちと日本の人たちが、
はい、
握手をしたと。
そうですね、そのマネキンの手を掴んで、うん、上下に動かす、あるいは左右前後に動かすといった動きが、例えば日本の人がそういう動きをすると台湾のマネキンもそういう動きをしますし、台湾の人がそういう動きをすると日本の方にも動きが伝わってきて、日本の方もその台湾の人の動きを感じ取ることができるという、そういう品物ですね。
つなげてあるのはインターネット。
あ、そうですね、インターネットを使って、つないでいます。
喋、はい、ってる間もですね、これ今電源入ってるんですね。
あ、そうです、はい、
左右のそれぞれの手がですね、微妙に上下にたまにゆらゆらゆらゆらと揺れるんですけれども、
はいはいはい、
つながっている状態。
あ、そうですね、はい、
ちょっと僕が触っても大丈夫。
あ、どうぞ、
はい、いやちょっと体験してみたいと思いますけれども、どっちの手を触ってもいいんですか。
あ、どちらでも結構です、はい、
はい、じゃあ、お、右のを上げ下げしてみると左手のも同じように。
あ、そうですね、はい、
動いてくれますね。先生、これマネキンの手で指が動いたりするわけじゃないんですね。
ではないですね、はい、
上下左右もしくはくるんと回すと、
その通りに回ります。
うまいこと根っこの方がですね、どういう動きにも対応できるようなシステムになってまして。
そうですね、はい、
ぐにぐにぐにぐに動かせるんですが、
はい、
隣にノートパソコンが2台並んでますけれども、
はいはい、
ネットでつなが
る、そうですね、はい、それぞれの機械のコントローラーとして、ノートパソコンを使ってます、
はい、ということなんですけれども、まあ、インターネットを使うとね、
はいはい、
もう画像でも音声でも、
あ、そうですね、はい、
何でもタダで流せるじゃないですか。
あ、そうですね、はい、で実際そのニコニコ超会議では、うん、こうしたあの手の動きだけではなくて映像と音声も同時に日本と台湾でやり取りをして、
あ、
はい、
相手を見ながら、
あ、そうですね、はい、
機械で握手するという、
あ、そうですね、はい、
はい、
まあ、そういうコミュニケーション手段ということで作りました。
うん、まあ、でも今までね、あのテレビ電話テレビ動画などで遠く離れた人とコミュニケーション取るってことは確かにできましたけれども、力が伝わってくるっていうのはまた感動が違うでしょうね。
そうですね、はい、新しいコミュニケーション手段だというふうに考えています。
相手の動きがこっちにも伝わる。
そうですね、はいはい、
遠く離れたお母さんによしよしってしても
らえる。そうですね、はい、あのうちは猫を飼ってるので、出張先から猫の頭を撫でるというのが あの目標です。
猫はちょっと抵抗あるんじゃないですかまあでも、うん、僕ら言うは易しなんですけれども、ほら相当な技術でできている、
そうですね、あの難しいのはあの音響のハウリングと同じように、うん、まあ、あの信号がこうループをしているというのがあの難しい問題となってきます。
これハウリングっていうのは、僕らがよくイベントなんかでステージで、マイクをスピーカーにちょっと向けるとピーっていうあれですよね。
あれと同じことがあの機械的にも起こります。
手の動きがハウリングするんですか。
はい、そうですね、あの例えば日本の人が力を入れるとその、うん、力が台湾に伝わって台湾 のマネキンの手が動きます。
はい、
でその動きが日本に帰ってきて、やはり日本のマネキンの手が動きます。そうすると最初に力を加えたんですのがその動きのきっかけなんですが、うん、まあ、日本の手も動いてしまうものですから、結局あの最初に加えた力とあの動きによって生じる新たな力というのがあの干渉し合って、であのうまい具合に制御しないと振動が増幅されて、激しい、まあ、最終的に破壊に至るようなことになります。
破壊に至る、
はい、
高い機械なんですよね。
そうですね、まあ、あのこれ自体は市販品なんですが、あのハードウェア自体は市販品で、だいたいそうですね、まあ、5万円とセンサーが20万円ぐらいのもので構成されています。
先生の研究費に比べればビビったるものだと思いますけれども、そうかそうか、僕ら今まであのネット回線で何か動きを伝えるっていうと、よくあの指にセンサーつけて、
はいはい、
手袋つけてなんかロボットの指をこうやって動かすとかやってましたけど、はい、あれ一方通行ですもんね。
そうですね、はい、一方通行は比較的簡単なんですが、
うん、
それがこう動きが返ってくる、力が返ってくるというふうにループになると、あの途端に難しくなってきます ね、
うん、両方通話してるわけですもんね。
あ、そうですね、はい、
そうするとこっちで送って向こうで動かした動きをこっちも認識するのは当たり前ですよね。
そうですね、はい、
そうじゃないとそれあの鈍感にしてたら向こうの動きが正確にこっちに今度は逆に伝わってこなくなる。
そうですね、はい、でお互いが分かりやすくするとどうしても、まあ、あの音で言うとボリュームを上げるということになってきますので、
うんうん、
そうするとハウリングが起こりやすくなるということになります。う
ん、感度を一定量上げてやるとピーンってなっちゃうわけですね。
あ、そうですね、はい、それと同じ現象が起きます。
まさしく動きのハウリング。
そうですね、はい、
それとの戦いだった感じです。
そうですね、まあ、あのそれをこう感度を良くしながらそういう振動を起こらないように制御系を設計するというのが、まあ、我々の研究テーマでして、
ええ、
ハードウェア自体はあの市販品なんですが、それを動かすソフトウェアというのはもう自分たちで、制作をしています。
でも台湾の人がちょっと手を動かしたら日本の幕張の方もちょっと動くっていうので、こっちのちょっとの動きが当然台湾に行くっていうことしか僕ら思いつかないんですけれど、どうやって解決したんですか。
はい、それは、まあ、あの途中で、こうループ回数が2回3回となって振動が起こる、うん、振動が激しくなるのが問題ですので、はい、まあ、ループ回数が1 1回ぐらい、例えば向こうへ信号が行くだけ、向こうから信号が行くだけでしたらそれは問題になりませんので、うん、そういった成分は通してあげて2回3回のループは切ってあげるというようなそういうフィルター構造を、内部で持たせています。
でもこっちで2回よしょよしょってあげたら2回来たって判断しないんですか？
その辺は、まあ、うまい具合に、うん、やってます。
あ、これ2回目だなってコンピューターが判断する、
コンピューターが判断しなくても、まあ、自動的にその2回目の成分が消去されるように、うん、まあ、フィルターをかけてあげてるということになりますかね、はい、
お、2回目以降は消すよフィルターが。
あ、そうですね、はい、
そう、フィルターは市販されてるわけじゃなくて作らんに
は
ないとない。
あ、そうですね、はいはい、
はい、フィルターって言ってますけども実際にはプログラムになるわけです、
プログラムですね、はい、
それを作るのに、
はい、
大変苦労した、
そうですね、まあ、何年間か、この研究は続けていますけれども、はい、その2人だけではなくて例えば3人4人10人と、うん、たくさんの人が参加してもそのうまい具合に2回目以降の信号を消せるようなフィルターを設計するのに、そうですね、もう何年もかけましたかね、
はい、ニコニコ超会議の時は台湾に一つ、幕張に一つだったわけですよね、はいはい、それが本当はたくさんの人が同時にできる。
本当はたくさんの人が同時にできます。シミュレーション上では1000人2000人といった規模で、皆さんこういう力の感覚を楽しむような設計になってます。
手もじゃあ1000本あるっていうイメージ。
そうですね、1000本貼っても大丈夫なような設計になってます。
それ、このセットが1000あるっていうわけじゃなくて、
このハードウェアが1000個つながっているという状況ですね。ですので、1人の人が手を動かすと残り999人も同じような動きをする、
うん、1人の手の動きが向こうの1000人に伝わる、
はい、そうですね、はい、
こっちの1000人にも伝わるわ
け、そうですね、はい、
あ、こっちは999人ですか、はあ、それで何ができるんですか？
まあ、例えばインターネット上のゲームといったような応用例が考えられまして、うん、例えばもうすでに実験を行っているのでは、遠隔仮想綱引きゲームというのを行いまして、あ、まあ、その時は8人が同時に参加したんですが、
赤組、
赤組4人白組4人です。
赤組4人白組4人で、はい、
でその4対4でお互いの、まあ、インターネット上に作られた、うん、綱を引き合うといったようなそういったゲームを実施しました。
はあ、まあ、今ちょっとマネキンの手でしたけれども、これを綱引きの綱
に見立てて
あるわけですね。
そうですね、はい、
はあ、それ実際にやってみたわけです
か？やってみましたね、はい。
どっちが勝ちました？
まあ、赤組が勝ったり白組が勝ったり。
何回もやってみたわけ。
あ、そうですね、はい、
それも同じフィルターで。
あ、そうですね、同じフィルターです、はい。
面白いですね、そんなことができるんですね。
あ、そうですね、はい。で、まあ、これから例えばタックル感というか衝突感とか、あるいはボールを蹴り出す感のようなものを、人間に伝えてあげると、まあ、例えば、15人対15人でラグビーゲームができるというようなことになりますね、う
ん
う
ん、いっぺんにたくさんの人に影響を与えられるっていうのはすごく面白いですね、
はいはい、
じゃあこれから学校の先生も5人いっぺんに叱るときには1回げんこつゴーンってやれば5人にゴーンってくる。
このシステムを使えば可能です、はい、ただ逆に学生が怒って先生に反撃をしだすと5人分いっぺん先生に来ますから。
そうです、
先生大変ですね、
はい、三好先生のここの研究室、さっきから横で笑ってるですね、学生さんですよね。
そうですね、はい、
2人いらっしゃるんですけれども、うん、2人ぐらいならまあ大丈夫ですね。
あ、大丈夫ですね2人ぐらいならもう直接手でやった方が早い。
随分乱暴なお話も出てますけど、皆さん冗談ですので、すごく雰囲気のいい研究室だと思いますので、ちょっと学生さんにもせっかくなんでお話を伺いたいと思いますけれども、こんにちは。
こんにちは。
そんなバイオレンスの一面はないですね。
はい、大丈夫です。
もうこの研究のための研究室なんですか？
研究室自体はもう他にもいろいろなことやってますね。
ちなみに学生さんは何を今やってらっしゃる？
僕はそう、三好先生のもとでその遠隔制御 インターネットを使ってその力学をのやり取りをできるので、それを盲ろう者の方のための、コミュニケーションツールに応用する研究をやっています。
目や耳の不自由な人
そうです、ね、
にこういうのを使ってもらおう、
はい、そうですね、インターネットを使ってその、まあ、遠くの人とコミュニケーションができるようなものへの応用をやっていますね、
うん、目や耳が不自由でもこういったものがあるといろいろいいことがある。
そうですね、目や耳が不自由な人っていうのはその外部の情報を得るのに力学、うん、触覚を使ってやっているので、うん、まあ、このシステムを使えばそのインターネットを介して、遠くの人とやり取りできるというふうになります、
ね、なるほど。ただ今研究中と、
はい、そうです
ね、いうことですね、はい、ちなみにあの義科大生の皆さんって全国いろんなところから集まってるって伺っておりますけれども、どちらから、
僕は山形からです。
山形から、
はい、
豊橋歴は何年ぐらいですか。
今年で4年目ですね。
あ、そうですね、はい、というと学部3年生から、
はい、そうです、
そんな感じで、はい、ああ、もう慣れました。
まあまあまあ
まだまだいろいろ難しいところがあるみたいですけれども、もう一方いらっしゃいます。こんにちは。
あ、こんにちは。
雰囲気のいい研究室で羨ましいですね。
そうですね、ありがとうございます。
何の研究をやってらっしゃるんですか。
僕も三好先生の下で遠隔制御をやらせてもらって、はい、先ほど出たあの綱引きゲームをイメージしていただけると分かるんですけど、それをもっと、はい、数を接続の数を増やして、うん、いろんな人に遊んでもらえるゲームっていうのを、目指して研究をしてます。
あ、オンラインゲームでまだ会ったこともない人のなんかぬくもりというか動きが感じられるようなイメージですかね。
そうですね、
はい、生々しいゲームが体験できそうですね。
あ、はい、
それもうでも綱引きができたらもうできちゃうんじゃないですか。
今はですね、研究段階でして、うん、ちょっと特殊な研究のツールを使って作ってるんですけど、それをもっと一般的な普通のプログラミングができるような人でもできるように、環境を作ってあげるっていうのが今僕がやってることですね。
どんなゲームでこの技術を生かすと楽しいと思います。
なんかラグビーだとか、うん、そういうなんか衝撃が伝わってなんか臨場感が出るっていうゲームが作れたらいいかなと思っても
、
うん、
もうゲームなのにハーハー言いながらやる感じになりますわね。はい、大変な時代がやってくるみたいですが、ちなみにご出身はどちら。
あ、僕は熊本から。
熊本から、はい、山形と熊本から。はい、先生はどちらなんですか。
私は香川です。
香川、はい、楽しそうにこうやってやってらっしゃるわけなんですけれども、幕張と台湾でやったのがいつ頃。
4月26日7日ですね。
まだ1ヶ月ちょっと前。
あ、そうですね、はい。
先生はどっちにいらっしゃったんですか。
私は幕張の方にいまして、うん、であと、もう一人学生が、別の学生が台湾の方に行って、うん、セッティングを担当しました。
理科大生が台湾に行って、
そうですね、はい、
幕張盛り上がりました。
あ、もう大変盛り上がってまして、うん、例えばこのシステムはふなっしーやマリオもやってきて、楽しんでいきました。
あ、ニコ動のイベントですからね。
あ、そうですね、
面白いお客さんもいらっしゃるわけなんですね。
あ、そうですね、はい、
あ、これふなっしーが体験してた。
あ、そうですね、はい、
楽しんでました。ふなっし
ー、飛び上がってました。いつも通り。
ふなっしーに動かされたら台湾の人もびっくりしちゃうんじゃないですか。
すごい喜んでましたね。
そうです、はい、という、まあ、本当に単純に面白いものなんですけれども、実は非常に高度な技術で作られているというものなんですね。今日はですね、先日ニコニコ超会議で、行われましたイベントで話題になりましたね、手と手の力が伝わる、しかも双方向で伝わるという技術伺いました。先生どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。
理科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナーです。さて今日お話を聞きました三好先生の業界用語は
マルチラテラル遠隔制御。マルチラテラル遠隔制御とは日本語で多方向遠隔制御と訳します。従来の遠隔制御はラジコンなどのように一人の操作者が指令値を一方的に与えるだけですが、多方向遠隔制御では多数の操作者が指令を与えると同時にその応答が多数の人々の手元に返ってきます。例えば遠隔綱引きゲームでは各地のプレイヤーが力を合わせてインターネット上に存在する仮想的な綱を移動させるとともに、プレイヤーはその移動を手元の位置決めデバイスで知ることができます。
高校生の皆さんを対象にこの夏休み理科大大平教授の講義が聞けるイベントが開かれます。県の教育委員会の主催で高校生のための愛知の大学学びフォーラムというのが愛知県内22の大学の協力のもと夏休みに開催されます。理科大からは電気電子情報工学系大平隆先生、道路に電極を埋め込んで電気自動車を充電なしで走らせるあの先生です。日程は8月9日の土曜日朝9時40分から1時間半。会場は理科大ではなくて愛知大学豊橋キャンパスとなります。受講料など無料ですが事前の申し込みが必要です。詳しくはホームページ愛知の大学学びフォーラム2014で検索してみてください。高校1年生2年生大歓迎のイベントです。ギカダイ2008年7月からお届けしているこのコーナー天白の城ギカダイも間もなく放送7年目に入ります。まだまだお伝えしていない研究がいっぱいあります。次週6月21日の天白の城は来週火曜日に取材してお届けしますので、まだ内容がよく分かりません。お楽しみに。